大変びっくりしておりまして、どうしたらいいものかと思いますが、あのしっかり準備はしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回ですね、債権管理条例についてということで、第一つ目の質問をさせていただきます。あの、大変慎重な、ご回答が来るかと思います。やはりですね、結構これに携わる職員の方も、ご苦労されていると思いますし、なかなかこれに該当する、方も、まあ、おられると思いますので、どうぞ分かりやすく、ご答弁の方よろしくお願いいたします。この債権管理条例なんですが、壱岐市、個人情報条例かなの、8条の分を、オープンにするために、債権の一元化を目指すということで、条例が制定されました。この説明でですね、私あの当委員会の時に、重複滞納者の情報を一元化するために制定の必要があるというふうに受けて、我々自治体に住む人間としては納税は、当然の義務であると、納税することによって、行政のサービスが受けられるということで、は承知しております。しかしながらの、一方でですね、やむなく、納税がなかなかできない方もおられ、その対応はなかなか難しいものと理解をしております。しかしながら、中にはその義務を履行できるにもかかわらず、いわば悪質滞納者と、言われる方も存在をしております。私的には、大変画期的かつ挑戦的な、条例制定だと思いましたが、これまでの取り組みの進捗や、これからの展開、そしてこの条例の着地点に至るまでのことを、質問をさせていただきます。一つ目に、この、条例ですね、これまでにどのようなことが、取り組まれてきたか、その進捗を状況はということで一つ目です。二つ目が、公債権という、まあ、ちょっと難しい用語ですけども、その中でも、強制徴収債権と非強制徴収債権、あと私債権と、いうふうな、区別ができております。その、区別がですね、現所管の、税務官の方ではもうすでに対応はできているか、ちょっとだけの、簡単な例を挙げての質問を、まあ、説明をお願いしたいと思います。そして最後にですね、まあ、今年度、まあ、31年度から令和元年度となりまして、を準備段階と一応はお聞きをしております。とするならば、本格実施はいつから始まるかと、あとどこまでこの条例の適用範囲をですね、定めていくのか、教えていただきたいと思います。もう財務規則とかですね、管理条例とかっていう多分難しい単語、条例等々出てくると思いますが、その辺もよかったら分かりやすくご説明をいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、石尾市民部長。
2番、山内議員のご質問にお答えいたします。なるべく簡単に説明をさせていただきたいと思います。ご存知の通り、市は市民の負担の公平性と歳入確保対策を効率的に推進するため、市税及び市税以外の滞納債権の回収処分等を専門的に指導する部署を新設し、債権管理の一元化を図ることとし、平成31年2月に壱岐市債権の管理に関する基本方針を策定いたしますとともに、壱岐市債権管理条例を制定し、本年4月1日施行、同時に所管部署を市民部税務課におきまして、本年度施行期間として進めているところでございます。1点目のご質問ですが、今年度のこれまでの取り組みとしましては、壱岐市債権管理条例、および同条例施行規則による債権管理台帳の整備を図るとともに、収納目標等の検討を行うため、壱岐市債権管理委員会の第1回会議を9月24日に開催をいたしております。また債権管理に係る各課連絡会議を10月25日に開催し、各担当課には昨年度末の滞納債権額および件数を踏まえ、上半期の進捗状況を取りまとめること、また滞納額回収に係る課題解決のための債権管理班との情報共有を図ることを申し合わせているところでございます。現在、市債権管理条例の第14条に基づく非強制徴収公債権の中で、全部 または一部の放棄に関して遺棄し再建管理委員会での審議を要するため各担当課において案件の整理確認を行っているところでございます。また非強制徴収交際権市再建回収を担当する職員のスキルアップを目的とした再建管理研修を11月の25日と26日に開催し53名が参加しているところでございます。質問2点目の交際権である強制徴収交際権と非強制徴収交際権との区別についてでございますが、遺棄し債権の管理に関する方針におきまして債権の種類、区分、時効期間等を分類いたしております。強制徴収交際権は公法上の原因に基づいて発生する債権であり、法令等に基づく行政処分ができる規定があるものとされております。本市では市税、国民健康保険税、介護保険料、保育所保育料、保護費徴収金など7種類であります。一方、非強制徴収交際権に分類されるものは法令等に行政処分の規定がない手数料、使用料などでございまして、本市では駐車場使用料、特養老人ホーム介護サービス利用者負担金、保護費返還金、農地等災害復旧費受益者負担金など10種類となっております。3点目の今年度を準備段階とするならば本格実施はいつかということと、ということでございますが、またどこまでこの条例の適用範囲として決めていくのかとのご質問でございますが、今年度から税務課債権管理班において一元管理を実施する上での効率性や課題を検証するため、現在の各担当課が管理する可燃土債権のうち複数の市債権が重複する滞納者の中から3種類以上の債権重複者で300万円を超える滞納者の中から9事例を抽出し、債権の一元管理の施行を開始しておりまして、これらの施行実績に基づく評価検証を来年度の6月から8月までに実施した上で、9月から債権管理一元化の本格実施を予定いたしております。次に条例の適用範囲につきましては、市が有する交際権、強制徴収交際権と非強制徴収交際、非強制徴収交際権と市債権が適用となります。引き続き市が管理する債権については各課連携を図りながら遺棄し債権管理条例に基づく適正な債権管理に努めてまいりたいと考えております。
はい、山口議員。
はい、わかりました。着々と、進んでいるなというふうな、答弁でございました。これがですね、その債権を有する各課の担当者から話を聞くとですね、ちょっと、なんで解釈がちょっと違ったような、ことを言われました。もともとその、債権自体を一元化することによって効率よく回収を進めるということで私は聞いておりましたが、担当部署によってはですね、現部署は税務課ですけど、税務課の担当職員が、債権の回収まで行うんじゃないかというふうに、言われておりました。そのことは私もちょっと、まあ、それが一番合理的かなとは思うんですけども、その辺ちょっと、違うなら違うと、もしそれが将来的にあり得るならばあり得るということをちょっとご答弁いただきたいと思います。
市民部長。
はい、ただいまの山内議員のご質問にお答えいたします。ただいま議員もおっしゃった通り、そういう話がこう閣下ではこうあるようでございますけれども、債権管理条例 を制定し施行を進める中で、所管課がやるべきことは、方針を出して、指導助言をしていくということが本文になっておりますので、徴収回収まで一元化するものではないということで、認識いたしております。
以上。
はい、山内議員。
はい、そうですね、実際、納税犯と債権管理犯と、あと債権回収犯とかっていうのがですね、もしその新設としてできるのであれば、そっちの方にやった方が、私はその、市の膨大な業務を遂行するにあたっても、合理的であるとは思うんですけども、これですね、基本方針の中で、部署を新設ってで現在は税務課ですけども、もう部署はもう税務官のままで、そこに債権管理委員会というのを設置 してそこの中でも やっていくというのは、もうこれから先も変わらないということの認識でよろしいでしょうか。
中市民部長。
はい、新たな課とかそういう組織を新たに作るのではなくて、債権管理班の体制の充実を図るということで考えております。
山口議員。
はい、はい、分かりました。やはり税務課の、職員の方も、この債権管理を、託されたことによって、業務量も結構膨大になったんじゃないかと思っております。債権管理委員条例ができて、その一元化を税務課が、やって今来られてますけども、それの前の、職員の配置数と、債権管理条例ができてからの職員の、数というのは変わらないんでしょうか。
石尾市民部長。
はい、人数的には増えてはございません。兼務で、主幹と課長補佐が今担当しているところでございます。
山口議員。
はい、はい、分かりました。人数が変わらないということで、私はちょっとそこに、疑問を生じますが、結構こう案件的になかなかこう職員の方もちょっとしんどいような案件とかもあるとは思うんですよね。その中で、もちろん、職員の方のスキルアップも、必要ですけども、そのスキルアップっていうのは、どの辺までをこうベースとしてやっているのか、もしくはその、他の自治体にからするとですね、専門家を設置して、その中の指導で やっていくっていうところももちろんあります。ただ域の場合は、スキルアップのために講習を受けると、で講習を受けてもすぐにできるものではなくてですね、そういう段階的なものが果たしてこう今現時点でできてやるのかどうか、それから先々、6月から8月ですね、来年ので9月から実施ということを聞いてますが、そこからそれまでのスキルとして何かこう、新たにこう取る資格とか、そういうとこは、あるかないか私もちょっと勉強不足で分からないんですけども、何回講習を受けて、全てにおいて対応できるとかっていうのがもし分かってあるならちょっと教えていただきたいと思いますけども、そういうのがございませんでしょうか。
はい、総務長。
今山口議員からご質問がありました点につきまして、まず人事担当部署の方で、対応できるすべきことについてですね、お答えをさせていただきたいと思っておりますけども、債権管理条例のつきましては平成31年4月1日から施行並びに、域市債権管理に関する基本方針に基づいて、債権管理の一元化と適正な管理を進めるために、平成31年4月1日に、市民部税務課内に、債権管理班を設置をいたしました。で、債権管理班のそして担当の主幹、そして、課長補佐を任命をしたところでございます。で、債権管理については、専門的な知識を要することから、先ほど市民部長回答の通り、 本年度にあっては職員のスキルアップを目的とした債権管理研修会を開催をしておるところでございます。で、今後につきまして、まあ専門的な知見というお話がございましたので、そこの点についてお答えさせていただきますけども、債権管理のなお一層の取り組みを推進するために、令和2年度からは例えば長崎県から税務経験を有する職員の派遣、これは人事交流を想定をしておりますけども、依頼することなど今考えて調整中のところでございます。引き続き人的な立場からも、債権の適正な管理について、対応していきたいと考えております。以上です。
議長。
はい、山内議員。
はい、はい、分かりました。ぜひですね、しっかり職員のスキルアップもやっていただきたいと思います。ちょっとその中で、ちょっと私もちょっと苦言を呈させていただきますが、実は11月19日に、不動産の購買が、行われました。その中でですね、まあ、私その参加者の方からお聞きしましたら、時間が13時30分から始まるということで、受けておりました。その中でもうすでにもう入室をされてあって、始まってあったにもかかわらずですね、2人の方が、遅れて参加をされたということでした。でうち、1人の方が、もう時間ですからダメですよというふうに、返されて、しかしながら1人の方はもう入室をされたと、入室をされて、入札に参加して、その後のことは、ここでは差し控えますが参加したということで、お話を聞いております。それがですね、適正に行われているならば、私は何も言いませんけども、果たしてそのさっきも言いましたけども、現職員の、数は変わらない、スキルアップ云々かんぬの問題はありますが、本当にそれで債権管理ができているのかどうかというのは私は本当に苦言を呈させていただきます。本来ならば、その購買不動産購買に関してはもう一回やり直すべきだと私の中では思いますし、そういうことがあってはならないし、まさか今まであったわけじゃないだろうなとも、もう不安も覚えます。で、参加された方からは、本当にどうしても必要だったから初めて行きましたと、でも実際こうなってるとおかしいですよっていうふうに私から、私の方に飛び込んで、その話を聞きました。もっと早く分かっておればですね、私もしっかりその通告の中に、その文言だけを踏まえて、書かせていただくところではございますが、今回、たまたま債権管理条例についてお話をさせていただくという機会を得ましたので、このことも合わせて、私の方からちょっと、執行部の方に苦言を呈させていただきますが、このことについて、私は市長からの見解をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、以上、市民部長。
まあ、税務課としてまず不手際があった点につきましてはお詫びを申し上げたいと思います。まあ、この件につきましては滞納処分として差し押さえた不動産購買について、まあ、購買事務につきましては広く市民に参加いただきまして滞納整理に寄与をいただくため回覧等により周知を図っているところでございます。今回ご指摘の件につきましては周知文書の購買日時の時間を午後1時30分から午後2時30分までという1時間の記載をしていたことから、一部の方にその間であれば応札することができるという誤解を招いてしまったことが原因でございます。多くの方には事前問い合わせの際にご説明をいたしておりましたので開始時刻までに来場されたところでございますが、まあ、先ほどおっしゃいましたように2名の方が1件目の購買事務中に来場され、1名の方は帰られ、1名の方は2件目の購買から参加されるという事態を招いてしまいました。本来ならば周知文書の不手際を参加者にご説明し2名とも購買に参加いただくべきところでございました。開始時刻から参加いただいた皆様の中にはご不快な思いをされたことと大変反省をいたしているところでございます。購買につきましては適正かつ厳正に執行し終了いたしましたが、受け付けされず帰られた方に対しましては後日訪問し丁寧にご説明を申し上げご理解をいただいたところでございます。今後におきましては この度のような誤解を招くことがないよう細心の注意を払って、進めてまいりたいと考えております。
はい、それから市
長。今赤井議員、失礼しました、議員のご指摘のように、そして、新聞部長がお答えしましたように、不手際でございました。そのことについてはですね、部長をについて、あるいは職について、厳しく私からも申したところでございます。やはりこういった購買の時、そしてそのことによって、まあ、その誤解といいますか、失礼しました、不手際によって、そういった参加者にですね、不利益とも取れることを、余儀なくしていただいたということについてはですね、本当に職員のいわゆる参加者に対して、ちゃんとしたですね、手続き、そして認識をいただくような、そういうご説明をするように、厳しく伝えたところであります。山口議員おっしゃるように、そのことがスキルであるのかということでございますけれどもですね、それはやはり、スキル以前の問題だと認識をしておるところでございまして、改めて、そのようなことがないように、対処してまいります。
議長。
山口議員、
はい、
絶対にあてはならないことだと、もうご承知だと思いますけれども、思います。で、本当にですね、この参加者の方っていうのは、まあ、すぐ次の日に行かれ、こうお菓子買ったというふうに行かれた方もいらっしゃいますし、もうそれはもうしょうがないと目をつぶってしまったっていう参加者の方から私は改めて聞いたんです。で、もう いわばですね、もうそういうふうになってるんだろうというふうに取られてるわけですよね。実際、まあ、帰られた時には、課長が不在で、入ってこられた時には課長がいて、なんかそういうこう不具合が生じてるよねって、全てにおいてやっぱこう不信感を、募らせるわけですよね、そういう参加者っていうのは。で、まあ、差し押さえた購買の物件ですから、これ本当に慎重にやらないと、大変なことになるぞと思いますし、十分ですね、市長の方からも、そういうこう、まあ、叱責というかというのはあったと思います。それは当然のことだと思ってですね、しっかりと受け止めて、今後絶対にあってはならない事案だと思いますので、しっかりと慎重に、対応していただきたいと思います。これに関してはすごくたくさん私もこう言いたいことはあるんですけども、ちょっと時間の都合もありますが、ただ、その中でもですね、私はそのもう、あ、これいいことやってるなということも、ありました。実際、もう話ガラッと変わりますけども、ファイナンシャルプランニング業務というのを、まあ、これ57万円の、予算で やられてます、委託でやられてますが、すごくいいことだと、これについては私は思います。やっぱり私がここで申し上げているのは、もう重複滞納者と悪質滞納者のことでありますが、本当に払いたいけど払えないっていう方がやっぱり中には結構多々おられましてですね、そういう方たちのためのこう生活再建に、ファイナンシャルプランニング業務というのをやっているというふうにお聞きしました。これこそですね、行政とか公務員の、市民に寄り添った形の、行政サービスだと思っております。その、ファイナンシャルプランニング業務のちょっと成果というのが、現実に分かればちょっと教えてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
議長、市民部長、
市民部長、市長、
議長、
市
民部長、山口議員のご質問にお答えをいたします。まあ、ファイナンシャルプランナーの活用につきましては、まあ、昨年度ファイナンシャルプランナーの方が、まあ、そういう徴収についての研修会の講師としてお見えになりまして、まあ、まあ、その中で、負債をその何ですか、悪質な方については、まあ、もう何ですか、対応が頑固とした、まあ、堅固とした対応を取るしかないと。しかし、その払いたくても払えない方については、払う方法をいかに、 提供するかという面が大切だよということをですね、説明会で言われまして、私も感銘いたしまして、今年度から活用できればということで、国宝事業の予算で今回は年10回の来島という委託契約の中で、進めておりますけれども、そういう対象者につきましては毎回、2,3 件でございますけれども、市の職員では提供できないような情報を幅広い見地からその支払う方、滞納者の方の立場になって、考えてくださるという点で大変相談者も心よく思ってあるようでございます。まだその成果という部分についてはですね、はっきりした数字というのは目に見えておりませんけれども、今後出てくると確信をいたしております。以上でございます。
山地議員。
はい、はい、この制度は、成果が出るまでぜひやっていただきたいと思います。必ずや、成果が出ると思いますし、やっぱりそういう方っていうのは相談の窓口が欲しいわけですよ。で、払いたくてもどうしても払えないというその相談業務が誰に言ってもわからん、誰にもなかなかその言えないことなんですよね。そういう個人情報ですから、そういうことはぜひともその寄り添ってあげてですね、しっかり対応していただきたいと思います。まずはその、再建管理の、一体の目標、本当の目標というのは私は回収にあると思ってます。回収と合わせてですね、そういうふうなこう、なかなかこう払えないという方のためにも、そういう、委託業務ですけども、寄り添った、制度をしっかり活用していただいて、これからはちゃんとした、回収ができるようにですね、努めていただきたいと思いますし、先ほど言ったちょっともう苦言ですけども、先ほど言ったようなことが二度とこれから起こらないような、万全の体制を整えながら、再建管理という慎重なことですけどもやっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次の、質問に移ります。はい、次は、壱岐市福岡事務所が閉所に伴うデメリット対策についてということで、通告を出しております。9月会の、行政報告で東京事務所開設によって福岡事務所を閉鎖するとの報告がありました。このことについては、当時、議員からも質問があり、東京事務所の必要性は、通告にはほんの少しと書いてますが、若干以下ですね、理解したところでございます。しかしながら、閉所によってデメリット対を最小限に抑えるというで、その協議をするというふうに言われておりまして、平成23年から開設をしておる福岡の、これからの市場という中で、この判断には私は、疑問が残りました。東京事務所でもまた福岡事務所と同様のことをこれからされていくのか、また新たな戦略があるのか、デメリット対策と、東京での展望についてちょっとご質問をさせていただきます。一つ目ですが、これまでの、福岡事務所の、成果は、どういったものがあるか。二つ目ですが、閉所によって予想されるデメリットは何か、またその対応策はあるのか。そして今回補正予算に計上されておりましたが、東京事務所設置にかかる経費、これはその予算内の内訳でも結構ですが、と職員の配置はどのように考えているか。あと、かかるであろうランニングコストはもう試算されてあるでしょうから、そのことも、分かればどうぞご回答をお願いいたします。
はい、本田企画振興部長。
山内議員のご質問にお答えをいたします。1点目の福岡事務所のこれまでの成果についてでございます。平成23年4月の開設以降、ラジオを活用した壱岐の魅力発信や SNS による情報発信を中心に壱岐の知名度向上に努めてきたところでございます。また福岡市内で行われるイベントへも積極的に参加し、壱岐の観光及び物産振興を図ってまいりました。さらに壱岐壱岐サポートショップ制度を導入し、壱岐焼酎や壱岐産食材を使った飲食店との連携した壱岐フェアやポスターや パンフレットを利用した観光 PR を展開し、現在まで1都1府2県57店舗の登録を登録をしているところでございます。また会員に250社、発足40周年を迎えた西日本支店長会にも加入し、本市が取り組んできた事業の PR や年1回実施される県外視察研修も昨年を含め2回一期へご視察のためご来島いただくなど、各企業とも順調にお付き合いをしていただいているところでございます。次に2点目の閉所によって予想されるデメリットについてでございます。またその対応策はあるのかという点につきましてですが、来年3月末をもって福岡事務所を閉所いたしますが、これまで続けてきたラジオを活用した情報発信や壱岐焼酎 PR イベント、ホテルのレストランと連携した壱岐フェアなど各種事業は来年度以降も観光課および商工振興課直轄事業として継続してまいります。また福岡における壱岐市ふるさと商社の活動は増しており、ふるさと商社で対応できる業務もございますので、デメリット解消につながるものと考えております。デメリットとしては、これまで常設であった事務所がなくなることで、事業に協力いただく相手方と急な打ち合わせが必要となった際のスピード感が欠けることが危惧されますが、職員の出張対応等により迅速に対処してまいります。またこれまで継続して参画していた各イベントや来年度以降も積極的に参加し、福岡事務所閉所イコール福岡での壱岐の活動がゼロとならない対策を常に講じてまいります。次に東京事務所の開設についてでございますが、これまで壱岐市は平成16年8月の長崎県福岡事務所への職員派遣を皮切りに、平成23年度にはベイサイドプレイスに壱岐市単独での福岡事務所の開設、29年度には博多駅前の現在の場所へ福岡事務所を移転し、活動範囲を広げてまいりました。その積み重ねの結果、東京首都圏での事業展開ができる東京事務所の開設につながったことをご理解いただきたいと考えております。全国の情報が集まる東京都で活動することは、全国に情報発信ができるということになります。そういった意味でも東京事務所の開設意義は非常に大きいと考えております。東京事務所に設置にかかる経費と職員の配置についてでございますが、現在のところ東京事務所の職員配置は2名を想定しております。2名のうち1名は東京事務所長として市職員を派遣し、もう1名は現地で任期付き職員を採用するように考えております。東京事務所の一番の使命は、首都圏における本市の認知度向上を図り、国内外へ情報発信につなげることで考えております。業務の柱といたしましては、1点目が本市の観光宣伝と観光客の誘客に関すること、2点目が物産の宣伝、販路開拓、販売促進に関することを中心に活動するように考えております。具体的には、本市の観光宣伝につきましては、情報があふれる首都圏での有効な手法は何があるのかを事務所開設後に探求した上で実施したいと考えております。観光客の誘客につきましては、首都圏を中心に旅行者への営業活動に年間延べ200回以上の訪問を行い、本市への旅行商品の造成、誘客につながるよう取り組んでまいります。物産振興につきましては、福 岡事務所でのノウハウを生かし、都内レストランや大型店舗、日本橋長崎県でのイキフェアの開催、そしてイキイキサポートショップの掘り起こしを主な業務にとして取り組むように考えております。最後に東京事務所の設置にかかる経費についてでございますが、営業に要する旅費や宣伝広告掲載費用、物産フェア開催経費など活動費用、そして事務所と職員宿舎の借り上げ用等で合計1400万円ほどの事業予算が必要と見込んでおります。これに東京事務所に配置される職員2名分の人件費が加わることとなります。
はい、山口議員。
はい、はい、福岡事務所の成果は私も目を見張るほどすごいものがあると思いました。でもこれはですね、やっぱり長年培ってきたものだと思っております。それがそのまま、東京事務所に移行できるとは私は考えておりませんし、東京事務所が何年、これからやっていくかということも、まだ、しっかりと、先の展望ができてないのかなというふうに思います。東京事務所を、設置するにあたってですね、私はその福岡事務所を閉める必要もあるのかということと、情報発信は福岡事務所からでも可能ではないのかと、で東京こそ福岡からの出張で大丈夫じゃないかと、いろんなことがですね、当たり前のように私の中では、出てくるんですが、しかも1400万プラス2名の人件費ということは、これは相当な額にこそ的にかかると思います。でまた福岡での、成果のデメリット対策で、観光課からの行きからの出張と、しかしながら出張には、日にちも、かかりますし、福岡から東京までだったら2時間で済むというところですね。で商社の方も対応できるというふうにおっしゃってましたが、商社も結構な、業務力抱えておりまして、なかなかできないんじゃないかと思いますし、商社は実装化するのはじゃあいつになるんだろうと、もういろんな疑問が出てきます。でそれで私なりにですね、費用対効果という面で、語らせていただくとですね、費用対効果を言うと何もできなくなるのが実際の問題なんですが、東京事務所開設にあたってその費用対効果というのはどれほどのものがあるのかというのは、ちょっと部長の方にお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
本田企画振興部長。
ただいまの山内議員のご質問でございます。やはり事業をするためには実際に費用対効果を測る必要がございますが、今回の東京事務所につきましては、やはり事務所開設すぐに効果が上がるものとは考えておりません。やはり2年3年してから、物産の域の食材を売り込む、東京で売り込めばそれが全国展開になりますし、息の良いものの高い、いい商品もございます。それは高いものは高いように東京の方で買っていただくものと思っております。その辺合わせまして今後の、成果について、努力していた、いきたいと思っております。
山口議員。
はい、費用対効果ってよく執行部の方ですね、説明されるときに言われますが、その、資産もないのになんで東京事務所なのかということがまず疑問なんですよ。福岡事務所を閉めるということは、この成果を、なしにしても、しっかりデメリットって、把握してあるのに、福岡事務所を閉めて、新たなコストをかけて東京に行くって。で、東京からどんだけ、の資産がある、費用対効果があるかもわからないのにやるっていうのは、やはりこれ保たれてないと思います。でおまけにしても商社の方も対応できるってなるとですね、商社は持続化もするとかって言いながら、なかなかまだですし、そして、ふるさと納税の方もやっていくっていうふうに前言われてましたけど、そういうことも先々考えてあるのにもかかわらず、福岡事務所のを占めた分の業務を出張対応と商社の方で移行していくっていうのは、これ職員は大変だと思います。 で福岡といえばですね、もう四大都市圏とも言われてますと、北九州福岡大都市圏とも言われてますし、なかなかその辺で私は納得はいかないんですけども、もうちょっとこう納得のいく説明がいただきたいと思いますが、お願いします。
はい、白川市長。
山内議員のご意見はそういうご意見でございますが、やはり議会の議員の中さんの中にもですね、東京に早く行くべきだというご意見も分かっていただいたこともあります。そういった中でですね、じゃあ福岡も東京もかと、これはですね、なかなか厳しいものでございます。うちの財政力ではですね、そういった中で、なんでその福岡でなくて東京かというご意見でございますけれどもですね、正直申し上げて、東京はですね、福岡で情報発信をする、それは確かに SNS もございますけれども、福岡で、人材を派遣して情報を発信するとなるとですね、やはりどうしても、福岡からの情報発信は九州全体、あるいは関西まで行っても関西までだろうと思っておるわけです。東京はですね、全国の人、そして世界の人が集まっております。やはりですね、その情報発信の効果というのはですね、私は福岡と東京での発信はですね、もう段違いだと私は思っておるわけです。ですから、これは個人差でございますから、私の思いと山内議員の思いは違いますけれどもですね、私は東京で情報発信する、そのことが経済効果としてじゃあどれだけだというその数字的にはですね、非常に厳しい、全然私は把握しておりませんし、申し上げることもできません。ただ東京での情報発信、これについてはですね、いわゆる世界の東京でございます。そういったことをですね、ぜひご理解いただいて、それこそ、今から行くわけでございますから、なかなか私言うことも厳しいございますけれどもですね、一つここは東京丸の内進出をですね、ぜひご理解いただきたいと思っております。よろしくお願いします。
山口委
員。はい、市長の気持ちは分かります。もう東京だというものはですね、ご商売されている方は特にですけども、東京マーケットというのは本当に目を 見張っております。ただしかしですね、離島から長崎県からということで、九州マーケットもそれなりの価値はあるとは思っています。でそこまで東京にこだわるっていうのは、さっき言いましたおっしゃられましたけど、世界に向けて情報発信をしていくという、その気持ちは本当にわかるんですが、福岡事務所が私はすごくいいところであるし、職員も頑張ってあると思ってますし、まだこう地に足をつけた営業活動というのもこれからかなという時の東京の話でしたんで、もっとすごい戦略的な展開があるのかと思いました。しかしご答弁聞くと、結構情報発信ばかりの方にこうシフトしてですね、なかなかその中身が見えてこなかったというのが、私の感想ですが、戦略的発信、前回も、同僚議員からも話がありましたが、この戦略的というのは結構こう重きを置いて、やられるとは思うんですが、その辺のことがちょっとだけでも具体的にあるのであれば、部長でも市長なり、ご答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい、企画振興部長。
戦略的な、活動といたしましては、先ほど言いましたように旅行者等の訪問、それから、企業団誘致の学習活動、それから、東京でのふるさと納税の PR、 それから、サポートショップ等の掘り起こし等、また、レストランフェア等の開催を検討しております。回数につきましては、今いろいろな、状況を見まして、回数等の戦略も、検討しているところでございます。
山口議員。
はい。新しいことが出てくるのかなと思ってましたが、これまでのことを継続して東京でやっていくというふうに理解しました。もう本当にやるんだろうなというふうに思いますし、私の中ではちょっとまだ夢物語なんですけど、やるならばしっかりとした戦略としっかりとしたターゲットを見定めてやらないと、 1年経ってすぐ帰ってくるようなことになってもですね、まあ、市長もさっきおっしゃられましたけど財政的にも厳しいですし、まあ、やらないといけないと思います。その辺を、まあ、もうちょっとこう時間はありますけども、私の中では福岡事務所を、存続させて東京は、はっきり言って反対なんですけども、ちゃんとした戦略、そして、まあ、それに付随する、継続事業でもいいですけど、継続事業からのもっと一歩入り込んだ、集客の仕方とかっていうのももっと裏付けがあってしかるべきかなと思います。それはこれからどんどんどんどん出てくるとは思いますけども、その辺もしっかり見極めてやっていくのが筋だと思います。よくね、こう入りに目を向けてっていうふうにいろんな方言われますけども、ちょっとそれに似たようなところがあったので今回質問をさせていただきました。あとそれとですね、もう最後の質問にさせていただきますが、政策評価にかかる審査結果でですね、まあ、9月の時にあったんですけど、福岡事務所がまあ、市長が先に東京にやるからもう総合判定 D だということで あったんですけども、しっかりとした評価ですから審査結果ですから、そういう意見なしにですね、評価は評価でやるべきだと思うんですよ。でそういう評価が間違ってるっていうか、これはですね、もう先に言ったから D になってるっていうのはまずもっておかしくて、ちゃんとした評価をした上の D ならばそれでいいんですよ。で、前課長の答弁だったら先にも決まってたからもう D 判定しましたというふうに聞いているので、こういうことは今後はやめていただきたい。ちゃんとした、職員はしっかりやっている、その評価が D というのはちょっとガクッときますよね。はっきり誰でもそうだと思いますけども、その辺の改善を、ぜひお願いしたいと思いますが、これについてご答弁があればお願いします。ないならよろしいですけど。
はい、企画振興部長。
はい、福岡事務所につきましては、判定が D でございましたが、実際の評価は、しております。まあ、廃止ということで D にしておりますが、今後の、まあ、政策評価につきましてはその辺改めまして評価させていただきたいと思います。
山口委員。
はい、ぜひ、そういうちゃんとした評価の仕方を私は求めます。以上で、突然待ってきた私の一般質問を終わります。